それでは昭和荘紙芝居シリーズ。え、誰やったっけ、私、はじちゃん。
はじめちゃんですよ。
はじめちゃんの紙芝居教室ちゃうな。
教室ちゃうよ。
たまちゃんです。
綺麗な人いるから上がった犯人。
はい、今日はゲストをお迎えいたしました。どちら様でしょう。
上がったはるわ、お好きなように。いや、名前言ってくださいよ。
え、名字でいいんですか。
はい、
あ、小田原です。
はい、
小田原、下なんて言うんですか。
かよこです。
かよちゃんです。
帰国美魔女。
美魔女
なんでや。
アボリジニ。
はい、先日紙芝居博物館をね、見学していただいた、美魔女に見学していただいたんですけれども、はい、感想をお伺いしたいんですが、いかがでしたか。
私、
はい、
なんて言ったらいいんやろ、当時の、はい、頃の紙芝居で、私全然知らないんですけど、初めて聞いてすっごい懐かしかったというか。
ああ、 DNA ですね。
あー、
DNA で。 でもあまりに面白すぎて、もうちょっと次っていうので結局面白
い。ハマっていただける方はこうやってハマっていただけるんですよね。
最近ちょんちゃんファンも増えておりますし、うん、最近ですとシーザーと七人の悪魔。さて、シーザーはどうなるのでしょうか。ゆうべも皆さん、
もうね、起承転結一巻ごとにありますからね。
最後の10枚目に必ず次の悪魔が出てきて、第4の悪魔とは一体何者でしょうかって思われ
る。オチが分かってるはずやのに、でも、なんでってやっぱり毎回言うてしまうんですよ。
だから、水戸黄門の印籠みたいなもんなんですね。水戸黄門って、もう絶対こうなる、ああなって分かってんのに見るじゃない。
そう。
で、そうなってくれなあかんのです、あれは。
実は。外れてもらうと困るんですよね。
そうなんですよ。
わかります。
だんだんとお話を、昨日ももう本当に持ってた数が少なかったんで、
はい、
もう、子供たち、さっき見たやんなっていう頃はもうまた見てるんですけど、
はいはいはい、
でもまたなんかこうね、面白く、
そうだから子供は子供で、あれ、おっちゃんさっきのと違うで、
そう、
ツッコミ入れたりとか、
変えますからね、
さっき言うてること違うやんとか、でそのうち後ろ回ってきて、おっちゃん裏見て呼んでへんなとかね。もういろいろ面白いんですよ。どっちもだんだん慣れてくるからね。もうだんだんこうアドリブとか ね、
クイズの答えがここに書いてあるっていうのが 3,4 枚見ると分かるじゃないですか、
はい、
ずーっと押すんですよ。さあ、たかん。ずーっと押す。
私もあれやったんですけど、私はクイズが、
クイズね、
ちょっとやられてしまいました。
なかなか解けなくて、
あ、
はい、やっぱり大人になってくると頭がバンバンバンバン硬くなってくるねんなっていうのをちょっと実感しました。
変な引き算とかありますからね。
そうなんですよ、真面目にこう一生懸命ね、計算嫌いなくせにこう頑張るんですけど、もうすでに横で答え分かってきて、はっと手挙げられて、ものすごく悔しいんですよ。
だよ、優秀な人はそういう、なんていうか、このバカバカしさの訓練を受けてないんで、新たに新鮮なんですよね。
はい、そう、いや、結構必死でしたよね。
はい、クイズをね、大体10問以上やって、で12問あるでしょ、あれね、2つやると6問6問で、
ああ、なるほどね、はいはいはい、
で4問目ぐらいまでは、お母さんが子供に答えを教えてるんですよ、なんとかかとか、5、6問過ぎるとお母さんが「はい!」とか言って「えっ、もう教えないの?」とか
言って、もうね、とりあえず年齢制限もね、収入制限も体重制限も何にもないからね、クイズはね。そのうちも親が、先生が押しのけてね、やってます。
なんとなくね、冷ややかに見てるんだけど、はい、正解、肩抜きってもらい始めたところから、ってこうみんなね、なんかもらうっていうことに関しては非常にこう、
そうだから紙芝居の世界ってね、私すっごいいつも不思議でね、なんか物が溢れてって、でみんなの、まあ、100人やったら100人ね見てて、でその中で商品ってね、言うたら、まあ肩抜きですよ。
いや、でもだから欲しい
ね。たったのまあね、原価ね、もう本当に
豊かね。
もうあれぐらいのね。なんでみんなそこまで必死になれるっていう。でもそのたくさんの中で自分が当たる、自分がだからそのいろいろその当たらない人たちの悔しさもいっぱいあって、すごくあれですよね、優越感に浸れるっていうかね。
逆になんか高価なもんとかすごいもんじゃない方が悔しいと思いますよ、逃した時に。
そうですよね、
自分あれもらわれへんかったみたいな。
いなみっていうね、あのその図書館祭りでね、紙芝居やったら、そしたらもう子供の中でちょっと浮いてる子がいるんですね。ほんでうわ、はいはいって手を挙げるんですけど、当たらないんですよ。で当たらなくて、で何を考えたかっていうとね、みんないるから当たらないんだ、みんな消えろ消えろ消えろ消えろって言い出して、それでまあね、あママ落ち着いて落ち着いて、お母さんもよくて、ママあったあった、ちょっと座りなさいとか言って、もう5年生ぐらいなんですけどね、で、ね、仕方ないから、もう分かった分かったって言って当てたんですよ。でそしたらもうトクトクとしてやったら、できないで、できないと水飴にたどり着けないんですね。だからみんなをそれだけ消して、それであの獲得したのにできない。もう面白くてね、
あの型抜きですよね、
型抜き一つであ
れね、
はい、
プチって打った瞬間ほんまにガクッと。
だからね、あれは本当に公園でやってても子どもたち飽きることがなくって、もうそのうち大人買いですわ。もうお正月とか超えたらもう箱でくれ。
いや私この間家でちょっといただいたやつ持って帰ったんですけど、あの子供にあげるつもりが家でなんかやってるんって言って、
え、誰がやってるの、お父さんは。
あなたがやったら意味ないよ、しゃべんなって言って、そのプチって言ったら、お前がしゃべるんだ
よ。幼児の時に体験していれば。
割にね、本気で怒られました。
でも本当にできたら嬉しいし、バレたら悔しいし、特にね、
絶妙な、
うん、
本当にあの舐め切って抜いた子いてます
で、そのうちね、もう舐めすぎてね、溶けたりとかしてね、
ショックですね。あのアライグマがクッキーかなんか洗ってずっとはーってやると一緒ですよね。
もう本当いろんなこと考えるのが子供で面白いですよ。だからこう水のところにね、あの舐めるのがあれでこうつけといてね、でそしたらこうだんだんにね、あの置いといたらちょっと勝手に溶けて、はいはい、でそのちょっと時間来たらピッて抜けるでっていうのを誰か友達が言ったんですよ。そしたらみんな子供横の方でこうやって置いとる。ほんで、で、わわわわわわ言ってる間に全部溶けて、あ溶けてる。
いろいろ。ちょんちゃん
ね。もうみんなもうね、面白い。あ、なんかまあ紙芝居もそうなんですけど、お菓子がね、やっぱりセットになってるっていうのが面白さ。あの、紙芝居だけだと、なんかその面白さって半分かな。
それはね、僕本当最初紙芝居だけでやってたんですね、うん、でまあ最初あのあっと思ったんで、ちょっとずつ水飴、型抜き、型抜きはいつも持ってたんですけど、うん、水飴、型抜き、ミルクせんべいというセットを持っていくと、なんかこう本当におっしゃるようにセットでこう記憶が蘇るみたいな人がいるみたいで、
私らは初めてなんですけど、うん、こうなんて言うんですかね、聞いてたらすっごい楽しいんですよ。楽しいんやけど、やっぱり一方通行なんですよ、
はいはいはい、
でも型抜きとかお菓子って自分がもらうじゃないですか、うんうん、ほんでフィードバックできるじゃないですか、うん、ほらとか、うんうん、で横で知らん人同士でも、ね、結構
そうですよね、
なんでやっぱり両方何らかのあれはあってほしいかなとは思いましたね。やっぱあるからこそ倍楽しい、
うん、ね、公演でも、はい、あの紙芝居だけやったらええやんかみたいなもんなんですけど、でも紙芝居だけやったらやっぱりこう続かないし、でお菓子だけでもダメなんですよ、うん、だったらね、お菓子だけでもだんだん子どもたち慣れてきたらね、もうなんていうかな、2時間同じ公園にいても15分紙芝居なんですけど、その前後ずっとお菓子なんですよ、
うん、
うん、だからまあ45分、
うん、あの水飴渡してって順番にやってるとなかなか終わらない、
いやでもそれってすっごい大事なこう、そうですね、子ども同士の遊びの時間じゃないですか、
うん、でもずっと小行列で並んで横入りしたりいろいろしながらね、 できない子の肩抜きをやってあげて、うん、お金がね、あの続かない子はそれをやってあげて、でその代わりにこうミルクせんべいをもらったりとか、もういろいろ駆け引き、そういうなんか社会性っていうかね、
すごい大事なとこですよね。
そうそう、今だって公園で遊んでる子がいないっていう、遊んでない子いるのが多いでしょ。
私あれはびっくりしました。 あの今でも向こう結構子供さん、うんうん、まあお母さん一緒にいるんですけど、
うんうん、
遊んでるんですよ。知らない子同士がやっぱ遊んでて、それをこう遠巻きに親が見てるっていうのが割に普通の光景やったんで、今砂場が汚いと言うて、えっていう
ね、砂場にも囲ってね、
そうな
んです、
遊ばれへん
やん、鍵開けて入るようなね、
ね、なんかすごい不自然やったんで、うん、もっとこう子供やねんから失敗しても喧嘩してもええやんぐらいの場所が公園やと思ってたから、
うんうんうん、
ああ変わ時代が変わったんやなと思ったんですけど、
そうだからあの子供同士でこう遊ぶっていうバーがね本当なくなってて、うん、公園とかねは遊ばない公園でしょ、うん、それであの公園デビューとかなんかねお母さんの子
あれ終わってますよね、
なんかねやってるでしょ、
やるらしいです
ね、 ねでだからもう子供同士のなんかそういうあのドロドロしたというかね、もう生き生きしたいろんなこう世界がその紙芝居が行くことで割とこうその公園時代に活気が戻ってくるっていうかね、知らなかった子供がこう知り合いになったりとかで、知らなかった親がそういう仲良くなったりね、だから紙芝居を通して本当いろいろね、
はい、
楽しい、
親じゃない第三者じゃないですか、うんうんうん、紙芝居するおっちゃんとかおばちゃんで、そしたらその人らが集めてくるから全然普段遊んでる友達じゃない子らも一緒に来るじゃないですか、
はい、
そういう場って今全然ないですよね、大人もそうですけど、
か全部管理されてるから子供の団体があると思っても子供会だったり生き生きの、
ね、そうそうそう
放課後のねだったり学童保育だったり、うん、もう塾とか、うん、もうサッカークラブだったりとか、うん、だからそういう自由にあのもう思んないからとかね、自分が引いたり入ったりできる、うん、そういう自由に行き来できるようなそういった
ないですね、
それが大事だと思いますよ、すごい大事です、本当に、うん、それがないからこうあの人との付き合い方もできなく、
みんなめちゃ下手ですよね、
そうだからそんな、ね、すぐ殺したりとか
そうそう
なんかそういうこう変なところに突っ走ってしまうっていう、うん、
多分ちっちゃい時からそうい う、 こうクロスの経験してない、
う
んからです
、そうやっぱり殴ったり殴られたりみたいな、
そうですね、痛っていう、でもやっぱ殴られたら痛いし、ね、殴った方も殴られた方も両方の経験があるからこそ、
子供同士でっていうのがね大事ですよね、うん、親がそこにこう入ってどうっていうんじゃないね、ごめんなさいね、
いいえ、そういうことで、でそういうことでって強引な締め方ですけれどもこんな談義を続いております、
盛り上がっちゃった、
はい、
すいません、
いいえ、今まさに紙芝居を通じていろんな地域とのお話がねできるかなと思いますので、またこんなお話をさせていただきたいと思います。それでは早速今日は、帰国美魔女をゲストにお迎えして、紙芝居を何本かさせていただきますのでお楽しみください。